皆さんおはようございます。
おはようございます。オンラインでですね、下げておられる方もおはようございます。6月の聖なる主の日第2になりました。今朝もですね、神様が一人一人を名前呼んで、それぞれの場所場所に招いてくださって礼拝をすることができます。恵みを感謝いたします。今一度覚えましょう。この永遠の滅びから永遠の命へと招く、この福音が語るところ、私たちの一番世界で素晴らしいところにいるんだということですね。このことをですね、もう一度感謝をしたい。特権をいただいたことを本当に主に感謝をしたいと思います。先週はですね、使徒の働き4章11節から20節まで、この方以外には、誰によっても救いはないと、ね、イエス様以外に罪と死から解放しかさる方は他にはおられないという、ね、その宣言をいただいて、そして私たちはうちに住まう聖霊様がおられるゆえに、大胆にこの福音をですね、語ることができる。そして同じように、あの弟子たちに働かれたように、聖霊様が、また神様が私たちにも働いてくださる、導いてくださるということを魂に刻んで現場へと使わされてきました。このすぐる一週間もいかがだったでしょうか。大胆にですね、歩むことができたか、大胆に神様に向かうことができたか、また神様をより、ね、味わうことができたか、ね、そうであれば幸いです。で、今朝もですね、この聖霊をいただいたペンテコステ以降ですから、聖霊様のシリーズなんですね。これずっと続いているのが。で、今日はですね、牧会書簡と言われるパウロがですね、たくさんの牧会書簡、つまりまあこれ回覧版なんです、今で言えば。その地方にいるクリスチャンがですね、回し読みできるもの、これを牧会書簡と言いますが、これをですね、イエス様を信じたあなたはどういうふうに生きていけばいいのか、ということをですね、弟子であり若き牧師、テモテに書いた手紙を通して、主の御声を聞きたいと願います。まあ、テモテはですね、若干40歳と言われていますが、まあ、ここで、聖霊様をいただいた人はどう生きることができるのか、どんな励ましと祝福があるのか、ということをですね、中心に、この神様から御言葉をいただきたいと思います。神の御言葉に行きましょう。まず、第1番目はですね、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊があなたに与えられているってことです。まあ、今日の本当にですね、これテーマですけども、1節2節をですね、お読みいたします。神の御声により、キリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子テモテ、父なる神及び私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますようにと。教会歴史家のですね、エウセビオスという人がいますが、この人がですね、まあ、この当時のですね、まあ、年代とかもですね、国名に記しているその書物があるんですね。それを見ればですね、これはパウロは紀元68年にローマ皇帝ネルによって処刑され殉教していますから、その1年前の67年と言われてますね。その時にテモテに書いた、いわゆる遺言、まあ、絶筆、つまり最後の手紙と言われているところですね。本当にですね、クリスチャンに対する迫害が激しくなって、まあ、テモテを取り巻く内と外の状況は本当に厳しさが増していったんですね。そういう中でテモテが牧会書でどう歩めばいいのか、どう働けばいいのかということですね。で、まあ、迫害が激しくなるということは、当然生活は本当にですね、危機迫るものになっていきます。気落ちはするわけです。で、そういう状況を覚えて、パウロは、まあ、牢獄に捕らえていたんですけども、この励ましの手紙をテモテに書いたんですね。つまり、パウロ自身も処刑されることを覚悟した中で、この手紙を書いたわけです。まあ、そのことを覚えるとですね、この、一節のキリストイエスにある命の約束によってというこの言葉がですね、非常にですね、深い意味を持って迫ってくるのでしょうか。まあ、パウロはですね、もう本当に死を覚悟していたわけですよ。いつかわからない処刑は。だからでも命は主にあるんだ。命の主があなたと共にいるんだという、そういう思いで テモテに書いたことがわかります。そして2節の恵みと憐れみと平安とですね、パウロはですねよく挨拶の時にですね恵みと平安があるよというふうに書くのが常だったんです。でもここではですね憐れみというのが含まれているんですね。これ特別なんです。なぜかそれはですね牧師にとって必要なものは神の憐れみだということをパウロはですね本当にここで確信してたからですね。つまり憐れみとは許されないものが許されることですね。裁かれずに今生かされ存在し主の働きをさせていただけるという立場。特にパウロはですね自分で手を汚さずにその部下たちにこのイエス様を信じる者を引きずり出して殺していたというとんでもない罪を犯していた。でもこんな愚かな私が主を伝えるものとされたという意味があるわけです。誰よりもこの憐れみをよく分かっていたパウロがこの種の働きをする必要なものは恵みと憐れみそして平安なんですよ。私たちもですねイエス様を伝えるように召されているという意味においては同じように恵みと憐れみと平安このことがなくてはならないと言えるのではないでしょうか。まさにこの一章に貫かれているテーマは廃墟ですね。その多くの人々が神様を信じることをやめてしまい迫害が大きくなっている中でも恐れず福音を恥とせず熱心にイエス様の福音を伝えていきなさいというそういう励ましであります。そしてテモテの牧会場での困難ゆえに流した涙もですね本当覚えながらパウロは祈るわけであります。3節4節見ましょうか。皆さんで3はい。また夜昼夕の中であなたのことを絶えず思い起こしては先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているのであなたに会って喜びに満たされたいと願っています。そうですね、ここに涙とありますよね。あなたの涙を覚えている、どんな涙だったのかね。パウロとの別れの涙か、また牧会場での困難ゆえの涙か、まあいろんな涙があったでしょうね。でも私は夜昼祈っているよということですよね。つまり鳥なしの祈りをあなたのために私はし続けているということです。パウロはですねテモテの性格をねよくよくしていたんです。皆さんこのねテモテの手紙読んでたら分かります。テモテはどういう人だったか。まずですね臆病だったわけですよ。気が小さくて心配性という意味ですね。言うべきことが言えない、推しが弱いという性格だった。まだですね体も弱かったようですね。具体的にですね胃腸が弱かったと言われています。で当時はまあ今みたいにですね水道水きれいなわけじゃなかったけどなかったので水よりも少量のブドウ酒って言ってますよね。だからですね胃も弱かった。だから体も弱く、そしてね気も弱く、しかもですね迫害が激しくなってきて、しかもですね教会の中でもですね聖書をそのまま信じずね霊師と言われる偽教師もですね入ってきたんですよ。だから中も大変外も大変、そして自分はもうね臆病で体弱い、もう本当にですね八方塞がり踏んだり蹴ったりですね、そういう牧者だったんです。だからパウロはね励まし、そして昼夜問わず祈り続けていたんですね。私はどうでしょうかね。このですねイエス様を信じるクリスチャンにとって取りなしの祈りほど力強いのないですよね。皆さん取りなしとは相手のことを覚え相手の人のために祈る、相手が祈れなくなる時もあるでしょう。それにその相手に代わって祈るんですよ、ね、私もですねまた私たち夫婦にとって決まった時間にですね祈りますよ、また祈ってますよって言ってくださる方、言ってくださることはなんと幸いかと思いますね。祈りほど励ましを得るものはないですね。祈りの力は何度も何度もですね、このメッセージを通してまだ学びでも沸かしています。本当祈りは力ですよね。目には見えないけれども確かに今この場に2人3人集まるところに主が豊かに臨在してくださることは真実です。 祈りは空間も時間も超えますよね。だから私はですね、祈りやすい立場に置くことはある意味で幸いですよね。だからね、イエス様はこの主の働きにつく基準を無学で愚かな取るに至らないものを選んだと。ね、能力があったらね、もうほっといたら勝手にやらはらと思って皆さん祈らなくなるでしょ。だからもうこの人大丈夫かなと思う人は必死に祈るじゃないですか。その人がまあ牧師なわけですね。これ大丈夫かなと思うね。だから祈って。だから皆さんですね、奉仕をしていくともそうですよ。奉仕は何が素晴らしいかというと、もちろん永遠の命に関わる働きであり、イエス様と深くお出会いすることができると同時に、皆さんに祈ってもらえるんですよ。だから皆さんね、奉仕に携わらないというのはもったいないし、祈ってもらうことが全くないとは言いますけども、やっぱりですね、明らかに減るでしょうね。だから皆さん、そういう意味で奉仕をね、今、奉仕をね、今、募る期間ですが、ぜひですね、皆さん、奉仕を、そういう意味で、応答して、互いに、本当にですね、祈り合う関係、励ましをいただく体験をしたいと思うんですよね。互いに祈り手となりたいと思うんですよ。で、5節をご覧ください。ここ皆さんでましょうか。5節3。はい。私は、あなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。そうですね。この本当ですね、体も弱くて臆病で、ね、本当にこう、まあ、資質という面ではね、大丈夫かなと思うようなところがあるかもしれない。でも、パウロが本当にあなたに与えているものは、これがすごいって言われるのは、それは、この母、ね、ユニケ、ね、祖母ロイスから流れている純粋な信仰だと。純粋な信仰です。これはですね、素直で教えられやすい心と応答ができる幼子のような信仰ということです。決して疑わない神の御言葉を信じる信仰、つまり正当的な本物信仰というでしょうね。皆さんですね、神様が何を持ち出されているか、まさにここですよ。つまりですね、御言葉にそのままアーメンその通りというふうに受け止めて、ね、つまり親である父なる神様の言うことをそのまま受け止めて、その御言葉に響く心があるかどうかです、ね、自分の考えを前面に出すとか、人の誰々さんが何を言ったはったということに重きを置くんじゃなくて、神様の御言葉に響く純粋な信仰、ね、皆さんもそうじゃないでしょうかね。やっぱり私たちはもともと経験値のがあるので、もちろんそれもいいように神様用いてくださいますが、でもあまりにもこだわりすぎると、神様の言葉よりも自分の経験とか考え方とか、そういうことをですね、持ち出してくることが多くある、弱さがありますよね。でもその時に御言葉を読んで、あ、自分は間違っていたんだなと、御言葉に響くということですよ。大事なことはですね、自分の考えが押し通されるのではなくて、御言葉に響いて、あ、自分は間違っていたと悔い改めて、神様のやり方に心を当てていくということですね。これが霊的聖書というんですよ。教会というのはまさにそのことが広がっていくところが教会ですよね。自分の考えや思いを、本当に押し通すところではありません。そのことをですね、パウロはテモテに本当にですね、見ていたし、テモテがそれが賜物だということです。純粋な信仰ですね。で、このことはですね、どうしてそれが身についたのか、まさに母と祖母から流れてきたんですよ。つまり霊的教育です。信仰継承ですよ。ここにもですね、このお友達の救いと成長がいかに大事かというのが分かりますよね。まあ、テモテは母がユダヤ人で、父が、お父さんがギリシャ人だったので、父がユダヤ人の時のみ、子がユダヤ人とされるので、そういう意味ではテモテは異邦人だったんですね。でも、本当に母、ユニケと祖母ロイスから、本当にまさにですね、あの旧約聖書の新明記にありますよね。御言葉をあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを捉えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として下の上に置きなさい、ということがしっかりと家庭でなされて、それが次の世代、 テモテに宿ったということですよ。新明記6章5節から8節ですね。これもう一度ですね、しっかりとね、心に刻みたいと思うんですね。このことをですね、各家庭において、クリスチャンホームはそうです。もちろんそうです。この教会全体において、霊の矢となってこのことをつなげていっている、それが私の教会であります。それがなされて、培えてくださった器がテモテだったわけです。ね、私たちの教会も、本当に多くの、このクリスチャンホームがですね、与えられる毎回というのは祝福だと思います。ゆえに、このことをもう一度肝に銘じて、互いに祈り合って実践していきたいと思うんですね。そして6節。パウロは言いました。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。第3番ではですね、注意とありますが、これ、2017年で思い起こしていただきたいって書いてあるんですよ。ね、なんかこう誰かを注意ダメダメと言わなくて、思い起こしてほしいという思い、その意味の方が強いですね。もう一度ね、気づいて、思い起こして、あなたはもうすでに神の賜物が、つまりこの牧会を成していく上で必要な神の賜物がもう与えられているんだということを思い起こしてほしいということですね。皆さんもですね、牧師就任式とかですね、今もありますが、行かれた時に見られるでしょう。その時におられた、まあ、安心を受けた牧師先生が、そこに手を置いて、そしてまた招いた教会の執事と、ね、が手を置いて祈り祈り、これを安心と言いますね。あれは、その、もうすでに先輩の牧師に与えた賜物が、その後輩の牧師に異常されるという意味合いもありますね。手を置くというのはですね。でもですね、ここでパウロは、そのこととともに、聖霊様によって与えられたその賜物が、ね、聖書は、自分はできない能力が培われてからやります、とは教えてますよね。先ほど申し上げた奉仕は、神様の御言葉に響きやすかどうかが鍵なんですよ。で、できるかできないかっていうのはやってみるとわからないますよね。もちろんですね、それに響くかどうかってありますよ。好きか嫌いかっていうのはもちろんありますよ。絶対嫌やと思って、こうね、引きずられてやるっていうのは違いますが、少なくとも、いいなとか、やってみたいなとか、思いが、まあそういう感情レベルも神様与えられますが、でも不安な時でありますよね。でも大事なことは、それに、信仰で決断するときに、そのすでに与えている賜物が芽を出し、そして花を開くってことですよ。一歩を踏み出すときに必要なものがどんどんとこの広がっていくという、これが神様のやり方ですよね。だから一歩を踏み出さないとわからないんです。まさにそのことをパウロはテモテに言ったんですね。あなたもすでに与えている、牧会をしていくために必要なものを与えているので、そのことを思い起こしなさい。そして再び燃え立たせていきなさい。と言われたのであります。つまりですね、テモテはこの時ですね、もう本当にもうダメだ僕は、でもね、もう外も迫害激しいし、もうそしてもう変なことを教える教師も来るし、生まれながらに僕はもう本当に気弱いし、おまけにもお腹痛いしみたいな感じでね、もうなってたんですよ。でもパロそうしないとね、そう、現状にもう負けるんじゃない。それをもっとはるかに超える聖霊があなたに注がれているんだ。皆さん覚えましょう。これ、読みますか？皆さんで読みましょうか？その人は3、はい。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。そうなんですよ。皆さん、聖書の真理はですね、ノックダウンしても、ノックアウトしないんです。アメンですか、皆さん。ね、倒れますよ。ね、だって倒れるって書いてあるでしょ。でも倒れてもね、真っ逆さまにってことはノックダウンしないですよ。つまり試合には負けないってことです。ね。だって、試合勝ってますよね。イエスの十字架と復活でも完全勝利してるわけじゃないですか。それをね、私は味わっていないっていう現状なんですよ。でも、ノックアウトされてもノックダウンしない。このことをね、私では今日もう一度覚えましょう。まさにパウロテモテにそのことを言ったわけです。そして7節のですね、最初読みましょうか。じゃあ、何節読みましょうか。中心線3、はい。神が 私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。そうですね、まずですね、臆病の霊ではないと言われました。臆病とは何でしょうか。臆病とはですね、はい、神よりも他のものを恐れることです。臆病とは、ね、臆病ね、私たちが神様よりも問題を大きく見ると、問題が悩みの種になり、また敵や必要を大きく見るようになるときに、臆病の霊が私を支配するんですよ。一つの法則のようになってますよね。つまり不信仰の力がそこに働くようになってしまうんです。皆さん思い出してください。民数記の14章何が書いてあるかご存知ですか。約束の地偵察に行った12名の石膏、10名はカナンの地にはもう先住民がいて、もうでかいでかいね敵がいる、あ、自分は弱い稲子のように小さい存在だ、あーもうダメだ、泣き叫んだわけですよね。もうその結果、全イスラエルが臆病の霊に支配されて、彼らはその不信仰の上に約束の地に入ることができなかったということがありましたよね。だから私たちはこのことで大切なメッセージを受け止めたいんです。でもその中でたった2人、ヨシアとカレブはそうじゃない、主の約束は真実であり続いている、大丈夫だと言ったんですよね。皆さんどうでしょうか。私たちはですね、家族の会話でも、教会における兄弟姉妹同士の会話でも、その他様々な人とのその会話の中で問題や批判とか否定的な話題を話し始めると、その場が重くですね、苦しくなるような経験をすることはないでしょうか。これはですね、私たちの会話の中に働く霊的な力、つまり暗闇の力があるんですよ。神様から引き離そう、引き離そう、サタンの力が私たちの口を奪って、その不信仰の言葉を足場として働いてくるんです。ねえ、気をつけたいですね。ですがね、そういう中で、主を賛美してね、今日も主を仰ぎ見てを賛美しました。主を賛美して、主の偉大さを宣言し、主の素晴らしさを告白するならば、主の臨在に満たされて、重い不信仰の空気が信仰の空気へと変えていくことを経験するんです。そのことをですね、経験することが増えたら幸いですよね。これが本当の換気なんです。ね。つまり霊的換気です。ね、今換気してますけどね。これが換気。皆さんそういうね、雰囲気になったらね、霊的換気をしましょうね。賛美をしましょう。御言葉を宣言しましょう。ね。神は否定的なことをね、喜ばれない。ね。まさにこれが、あの、偵察の中に込められた教訓であり、メッセージです。ね。まあ、10人いたら10人が否定的なことを言うというふうな、そういう変な不信仰の確信を持たないようにしてくださいね。みんながですね、大丈夫だって言えばいいんですよ。ね。もちろんね、信仰とは問題とか必要を見ないことではありませんね。しかしその問題必要を超えて、すべてを収めておられる主に目を留めるとき、信仰の歩みがそこから始まっていくということです。神様が与えられた聖霊は臆病の霊ではないんだ。そのことを覚えましょう。じゃあ何ですか？読みましょうか。今日の注意点句。臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊です。そうですね。力と愛と慎みの霊。これが神の賜物なんですよ。いいですか？パウロはですね、神の賜物を再び燃え立たせ、この神の賜物とは何か、これなんですよ。力の霊、愛の霊、慎みの霊を燃え立たせてくれ、と言ったんです。じゃあですね、この力の霊とは何でしょうか？これはですね、力の霊とはデュナミスです。ね、これはですね、ギリシャ語で、デュナミスは、もともとダイナマイトの語源ですよね。ダイナマイト。もうコッパ美人ですね。もう岩でも打ち砕く。つまり不信仰。私を閉塞感へと導く、いろんな縛りを解放する、破壊する力ですよ。まずですね、具体的に5つ挙げましたが、まず、問題に打ち勝つ力です。ね。問題はありますよ。問題はなくなるわけじゃないですよ。皆さん、問題がなくなるようにっていうのでは、これは見心ではないですね。問題はあるが乗り越え。打ち勝つ神の力が与えられてるんですね。皆さん、全く問題がなくなるのはいつか知ってますか？治療症が終わった時ですよね。お墓の中に入る時ですね。もうでもそれはもう栄光の体ですから。二つ目、これはですね、愛し許す力ですよ。 ね、許せないことで自分の人生をダメにしてしまう人が多くいます。恨みや復讐心で貴重な生かされている毎日を、時間を浪費してしまうことはなんともったいないでしょうか。キリストの許しを体験すると許す力が与えられていくんですよ。愛し許す力、そして三つ目、罪と誘惑、サタンに打ち勝つ力です、ね、戦うべき敵、それは人ではない、サタンだと、悪魔だと。主はすでにサタンに打ち勝つ力、武器を与えられました。祈りと御言葉ですよね。皆さん活用してますか？あなたの武器は錆びてはいませんか？ちゃんと研いでますか？ね、研ぐというのは日々祈り、御言葉を絶えず祈り、ね、本当にいただき続けるということです。そして4つ目、キリストを明かしし続ける力ですね。栄冠を目指して失望したり焼けられたりせず、信仰に立ち続けて宣教する力です。そして最後、これは協力する力です。一人ではできません。でも救われた者が互いに協力して行っていく時に力が与える。あの伝道者の書に、もし一人ならば打ち負かされても二人なら立ち向かえる、御添いの糸は簡単に切れないと、そのように伝道者の書4の12で約束されていますよね。で、これらのことを与えるのが聖霊ですね。聖霊は御言葉の上に働いて、人々に間違っていることを気づかせ、罪に気づかせ、キリストを受け入れるように導く、罪に背を向ける力を与え、宣教の奉仕とイエス様を明かしする、その力を与えるのであります。力の霊、皆さんあなたにあるんですよ。え、ほんまかいな。いや、ほんまなんですよ。ありますね、確信しましょう。そしてもう一つ、愛の霊ね、愛の霊です。これアガペーですね。愛とは何でしょうか、読みましょうか。上から3、はい、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。2つ目、キリストの愛は寛容であり親切です。人を妬みません。自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。そうです、この絵が聖書が教える愛なんですよ。世の中にはね、愛とは何か、愛とは何かっていろんな人がいろんなことを言いますが、それはですね、時代とともにですね、変わっていく。でも聖書はもう変わらない。愛とは自分の一番大事なもの、命を相手に差し出すこと。そして愛とは寛容、親切、妬まず、自慢せず、高慢にならず、礼儀に反することをせずと、そのことを言ってるわけです。でもこの愛は持って生まれた元々の私たちの中には備わっていないんですね。聖書ははっきり言います、ね、私の中には神の愛はないと言うんですよ、ね、人間的な人間はありますよ。それは条件付きの愛ですね。相手が、相手の出方次第でこっちもやるとか、ね、こっちがですね、先に愛しようで実は見返りを期待してるとか、なんか俺がなかったらなんか面白くないとかね、そんな思いが出てくる。無条件の愛は神の愛、それは私たちは生まれ持って罪とゆえに持ち合わせていないわけです。でも御霊をいただくと、この神の愛があなたを通して流れていくということを主は言われているわけですね。私はですね、もともと愛がないことをですね、パウロはこのように告白してますね。ちょっと言いましょうか。一番最後、私にはから3、はい、私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。そうですね、これが実際なんです。皆さんこういう思いになること多いんじゃないでしょうか。これが私たちの合間の姿です。こうじゃなければならない、これこんなことがあったらクリスチャンじゃないというのは、それは間違いです。イエス様と出会ってもこういうことがね、引き出しやってくるんですよ。大事なことは、あ、こういう自分をそのままにしておかない、あ、こんな私です、本当にこういう自分はほとほと嫌です、あ、だからイエス様、あなたが私のために十字架にこの裁きを代わりに受けてくださったんですね。 あなたには私を変えることができます、感謝しますと主に向くんですよ、ね、自分は愛が足らないものだというその自覚がパウロをそのように告白させたように、私たちも罪にまみれ神に背くそういうものだ、だからイエス様が私を救うためにこの世に来てくださって私の代わりにしてくださったんだ、ここに神の愛があるんだ、その愛を私の中にも与えてくださって感謝です、溢れさせ流していただけるようにしてくださいと祈っていくんですよ。お分かりでしょうか。これが恵みの信仰というんです、ね、これね、皆さん今聞いたことをね全部自分でやろうと思ったらできませんし、もしね本当そういうような歩みをもしされておられたらしんどくて仕方がない、イエス様なんか知らん方がよかったって絶対思うと思うんですね。違います、あなたができないからイエス様が必要なんですよ。そしてもう一つ、慎みの礼ですね。慎みの礼、これはですねソフロニモスというギリシャ語ですが、これはですねこの控えめというね日本語的にはイメージがあるんですが、慎みではそうではありません。これは自制、セルフコントロールです。節度とか自己制御とか思慮分別という意味がありますね。つまりですね、皆さん自制とは何ですか。御霊の実の9つ目のいくつ目でした、言えますか。御霊の実の、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。そうです、聖書は順番は意味があります。つまり一番難しいってことですよ、一番最後なんです。皆さん自分で自分を見た時にそう思われますでしょうか。自分で自分を律するのが一番難しいね。え、みんなの中では自分をねいい人のように作ろうことができる、自動的にね、そういう思いが働くかもしれない。でも誰も見ていない、誰もいない時、一人でいる時にね、語ることやなすそのことが本当のあなたの、あなただということをねよく言われますが、そうです、実践どうでしょうか。でも聖書は言うんですね、金銭欲ね、お金、権力欲、性的な誘惑が来ても御霊様によって自らをコントロールすることができるんだという約束ですね。私たちがですね本当に健全に歩んでいく主の喜ばれるように、それはいつも主が共にいてくださるという臨座の主を体験するところから出てくるんですよ。状況や事情や境遇に環境に左右されない信仰に立ち続けることができる力、これを慎みの礼というんです。パウロは弱い時にこそ強いと確信を持って宣言しましたよね。主により頼み、主が私の弱さを聖として働いてくださると信じるんですね。皆さんここに書きましたが、 WWJD という言葉ご存知でしょうか。一時ね非常に流行りましたし、今もですねよく言われます。これはですね What would Jesus do という英語の頭文字の略ですね。つまりイエス様ならどうするかということで、このどちらならいいのかということに考えるという考え方ですね。確かにですね、これは世界中で分かち合われる言葉で、成長へ導くという点もありますが、ある人はですね、まあ、イエス様はどうされるか、多分こうされるはずやなというのは想像できても、でも私にはできないってなって、結局自分を責めてしまうんですよね。イエス様はできるけど自分はできない、ダメだってなってしまう。つまり自分に矢印が向いて終わってしまう言葉になりかねないという危険もあるんです。皆さんどうでしょうかね。だからこの言葉もいいですが、イエス様ならどうするかではなく、そこからですね、イエス様は何をしてくださるのかというですね、この局面にイエス様どうしてくださるのかなというふうにイエス様に期待していくんですよ。そういうね思考に今日から変えていきたいんです。で、既にこのような思考されているならば感謝ですね。でも、ああイエス様はどうされるかなっていうことで味はできないっていうふうに結局自分に矢印しか向いて終わるならば、それは自分中心なんですよ。そうでなくて、イエス様ならばどうされるかなと思ったらどっち向きますよ。矢印は神様なんですよね。つまり信仰者は神様中心に生きることを信仰者と言うんですね。神様に期待する、これはですね、イエス様は何をしてくださるのかっ って期待したらワクワクしますし、自分から神様に向いていく。ね。そのことをですね、私はもう一度受け取り直していきたいと思うんです。弱さに向いて終わることが多い。だからイエス様なら何をしかなるかという主に期待して言いたいと思うんですね。この力と愛と慈しみの霊、これがあなたは神の賜物として御霊によって与えている、このことをもう一度思い起こしてほしい、ね、私はどうでしょうか、ね、これは手も手だけじゃなくて私たちであるでしょ、つまりイエス様を救う人に信じるあなた一人一人に聖霊様がこの賜物が与えている、だから臆することなく今置かれている立場立場で大胆に歩んでいけばいいんだよということを言われています。そしてですね、あとですね、駆け足していきますが、二つ目は、あなたは恥じてはいけない、任命されたということですね。つまり、ここで、パウロはですね、自分が牢屋に入れられていることを、主の主に入れることを恥じてはいけない。そして主の和解することも恥じてはいけない。ということを言われたんです。それは、イエス様を信じる者は死と死後の裁きの問題を解決したものだからだ。これはね、本当に素晴らしい、皆さん、恵みですよね。どれほど素晴らしいか、皆さん、これ、実感されておられるでしょうか。世の中はいろんなですね、今動きがあり、まあ、時代をしっかりとですね、この御言葉を通し神の視点を持って見る必要があります。ですからですね、一貫したのは科学の進歩、医学の進歩はこの死という最大の敵に打ち勝てないっていうところが動機としてあるんですよ。人間はですね、つまり限界がある、それはダメだ、人間はね、万能でなければいけないという、つまり罪の性質なんですね。これはもう一貫してあのバベルの塔を建てた時から全然変わってない。でも私たちは死と死後の裁きの問題をすでにイエス様の十字架と復活で解決されている。だからそのことにね、もう捉える必要はなくて、それぞれが自分の与えられた委ねた使命に死と共に生き生きと生かされていくことができるんですよ。つまりワクワク楽しんでですよ。だからどんな時もね、いつも喜べる、絶えず祈れる、すべてのことを感謝できるんですよ。自分のことにならないことでへそを曲げる必要はないんです。それも神の御旨、ね、このことも神様はどういう意味があるんでしょうかと神に向ける。そして最終地は主の御元、なんという幸いでしょうか。だからね、恥じる必要ないんだよと言われた。そして最後ですね、やられたようものを認めて守りなさい、ね、だからあなたがすることはこのいいものね、いいもの、いいものとは聖書を押しません、健全な言葉と書いてます。読んでいくとですね、健全な言葉、それをね、守りなさいと。14節読みましょうか。読める方は3、はい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。良いもの、これは健全な御言葉、混じりこらない御言葉、正当的なまっすぐな知性性なる三位一体、自分流の解釈ではないまっすぐな真の御言葉、それをあなたは持っている、ね、まあ、言うなれば、このことをずっと教会はね、本当に継承し続けてきたんですよ、ね、そしてどうですか、このパウロもね、手元に言ってるこの一連のこのメッセージは単なるパウロの思い込み、偽物だったでしょうか。ん、どうでしょう、皆さん違いますよね。証拠ありますか？ありますよね。何ですか？この日本に、この京都の南のこの果てに、放送のチャペルがあるということですよ。日本全国に、この異教社会、500人以上も福音を伝えても1%の壁を全然越えない。でも、私のように毎週毎週礼を下げる民が26万人以上いて、そして私たちは、その少数精鋭として、あのギデオンもそうですね、ギデオンは同じ割合ですよ。私たちが超レアな、特別な価値は存在として、この地でいろんな迫害やチャレンジにも屈することなく福音を伝える、その共同体があることが明確な証拠ではないでしょうか。この福音に触れ、イエス様と出会い救われ、ここに私たちが今日礼拝されることこそが、またこの共同体があって、またこの豪君もですね、これからの神の国をね、どうやって広げていったらいいか、この放送のために委ねたこのお友達ミニストリーね、次世代のミニストリーがもっと広がっていくように、どうしたらいいかということをね、話し合って祈ることができる。多くの教会ね、今本当に教会学もなくて、 教会はどんどんどんどん今統合されたり閉鎖している状況ですよ。2030年も教会が半分になると言われています。その中でそういうことを私たちは主に期待して祈ることができる、なんという幸いでしょうか。そのことに感動を私はして、この確かな動かぬ証拠をいただいていることをですね、覚えて、このパウロがテモテに伝えたメッセージが2000年後、私も同じようにいただいている。あなたが与えられた、この賜物を再び燃え立たせてください。力と愛と通信との霊、その霊をしまい込まないで、本当に神様に期待して、解放していただきたいと願います。そしてあなたを通してなされるその主の素晴らしい御業に本当に心を向けていきたいと思うんです。先人の信仰者ですね、自分でですね本当に愛そうと思って愛した人ではなくて、その状況に残られた時に神様が豊かに用いられたという証がいっぱいあります。最後に一つの話をします。ザ・ライト・エターナルという皆さんミュージカルはご存知でしょうか。これは有名なですね、本当に歴史的な本当に上演されたミュージカルですが、第二次世界大戦1943年にですね、この904人を乗せたこの船がグリーンランドに向かっていたんですね。でもこのドイツの潜水艦が発射した魚雷に撃たれてしまって沈没していった。そしてもう修羅場とかして、その多くの人々が救命ボートに乗るので、もう本当に躍起になってた。その時に救命胴衣が足りなかった。でも、その中で4人の従軍牧師がいた。同乗していたんですね。チャプレンです。一人一人の兵士に聞きました。あなたはイエス・キリストを信じるのか？兵士は、いいえと答えた。すると、その牧師は自分が着ていた救命胴衣を脱いで、その兵士に渡しながらこう言い続けた。私はイエスを信じているので、今ここで死んでも天の御国に行くことができる。あなたも必ず生き残ってイエスキリストを信じてほしい。そして天国でまた会おうと。他の牧師たちも同じように何人もの人に声をかけてそのように伝えていった。そして互いに腕を組んで祈りを捧げ、最後まで賛美を歌い続け、そして血を生涯を置いていったという、そのことがあった。4人の牧師たちを含め600人以上が亡くなったそうですが、生き残った兵士によってその犠牲的な働きが知られるようになって、今もですね多くの人々に伝えられ、ミュージカルになって多くの人々に主イエス様にあるこの愛というものが伝えられていくんですね。彼の犠牲は多くの人に感動を与え、そして今も命を、キリストの命を流し続けている。私もですね、その場合にならなければわからない、これが正直な私自身もそう答えしか持っていない。でも私の中には力と愛と通信の霊があることは間違いない。だからですね、いつも主の通り置き器、いつ神様が用いようと思った時でも用いていただきやすいような、本当に磨いた神様のそのような器、鉛筆、また手袋になっていきたいと思うんです。皆さんどのように応答されるでしょうか。祈りましょう。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。天の地の神様、ありがとうございます。本当に私たち自分を見れば本当にどうしようもなくて弱くて、いつも自分中心に物事を考えて歩んでしまおうとする弱いものであると思います。でも同じような思いを持っていたテモテに神様パウロを通して、そうじゃない、あなたが与えた良いもの、見た目で与えた力、愛、そしての霊を思い起こしてほしいと、神様そのようなメッセージを今日いただけたことを感謝します。このことを信じます。どうか自分や環境や人を見るのではなくて、あなたを見るものとなりたいです。ならせてください。そしてあなたの御心を豊かに流していく一週間と、これからの人生となりますように、祝福します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。